をスタートしていきたいと思います。トランプ大統領誕生直前でありますけれどもね、これから、世界の政治経済はどうなっていくんでしょうか。本当にね、注目したいと思いますけれども、まあでもそれでもですね、私個人的にはトランプ大統領というのはね、非常に大きい可能性を、秘めていると思いますね。昨年ですね、ゲスト出演していただいた鳩山元総理もおっしゃっておりましたけれども、日米再交渉のきっかけとなるのはもうトランプさんしかいないと、非常に面白いんじゃないかとおっしゃっておりましたね。もしヒラリーさんが大統領になっていたとしたら、日米同盟には何の変化もなかったでしょうから、現在辺野古で行われているヘリパッド建設とかですね、住民への弾圧、これ全く変化なかったわけですよね。もしかしたらトランプさんがね、もっと米軍に金出せ、いやいや出してるよ、もう7割も出してるよ、じゃあ引っ込めるよ、軍隊を引き上げるよ、どうぞお引き取りくださいという可能性があるのはね、トランプさんしかいないなという気がしているんですよね。非常に注目していきたいと思いますよ。子供たちの世代のためにもですね、平和な日本を残さなきゃいけないなと、思うわけでございまして、ちょっと飛躍しすぎかもしれませんけれども、勉強なんかできなくていいから元気で育ってほしいよと思っている親の気持ちを歌ったキャッチボールお聴きください。 いつものように、ミュージシャンの方をお招きしておりますよ。本日はですね、ピアニストの、名刺は作曲家なんですね、はい、藤代俊博さん、そして、私も時々遊びに行ってお世話になっております、FM ブルー湘南の方でも番組を担当されながらシンガーソングライターをね、されている日和さんです、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この二人はそもそもなんで一緒に活動をしてるんでしょうか。
は
い、
実はですね、はい、僕の出身と日和さんの出身でもあるんですけれども、はい、神奈川県の横須賀市 の市民ミュージカルという、横須賀市民ミュージカルスカミューというところで、はい、初めてお会いしまして、もともと日和さんが作曲を担当されていたんですけれども、はい、それを僕が引き継ぐというところで、
そうですか、
初めましてというところで、はい、そこから、
はい、
なるほど、ね、そして何か何かじゃないや
何かあったんですか
CD をお作りになられたんですね。
はい、はい、初めての作品集というか日和さんの、に歌っていただいたんですけれども、はい、はい、ライブをする機会がとてもこの1年多くてですね、うん、でライブのたびに僕が曲を書かせていただいて、日和さんが作詞をして、はい、作品を作ろうということで作っておりましたら、ちょうど季節が一周しまして、ええ、でいろんな季節の曲が揃いましたので、うん、巡る季節純季という作品集になっております。
わかりました。
はい、
最初に聞けばよかったんですけど、それぞれですね、多分この番組を聞いていらっしゃる方は初めてかもしれないので、はい、それぞれ こんな活動してたよっていうのちょっと、自己紹介も兼ねて、
自己紹介、
自己紹介です。
お願いできますか。
はい、はい、僕はですね、今、川崎市の昭和音楽大学で講師をしておりまして。
あ、そうなんですか。
はい、でミュージカル科っていうのがミュージカルを専門に勉強するところで、音楽理論を教えたり、はい、しております。
なるほど。
はい、でも専門はクラシックの作曲のオーケストラというものなんですけれども、はい、ちょっとそのミュージカルの大学でミュージカルに関わるにあたって、歌の作品を作るということにすごく興味を持っておりまして、はい、でそこでちょうど日和さんとご一緒する機会が多くなりまして、はい、一緒にさせていただいております。
そうですか。はい、分かりました。そして、
はい、さん、私はそうですね、もともとバンド活動をしていて、バンド黄金時代に、それからずっと細々と、はいはい、音楽活動してきましたけれども、最近はそうですね、もう等身大で気楽に歌おうキャッチフレーズに、やりたい音楽を気ままにやっております。
はい、
はい、何度かの曲もかけていただいたりとかしましたけれども、今回はもう若い藤代さんの作品を逆に胸を借りるような感じで、
はい、
楽しく歌わせてもらってます。
なるほど、
はい、
分かりました。いつもね、日和さんはなんかこう自然、自然体の自然じゃなくて、自然豊かな、ね、
はい、
なんかそういう雰囲気の、
そうですね、
サウンドで、
はい、
ジャケットも、
そうです
ね、
セルフフォトで自分でリモコンで撮って、
はい、やってる。今回もそうなんですか。
今回もそうなんですけど、はい、これ多分夏志さんも行ったことがあると思うんですよね。登米の道の駅もくもくランド、
あ、
南三陸の、はい、
はいはい、
車で行かれた方は必ず、あ、そ
そ
うですか、
うん、
桃津山降りて最初の道の駅なんですけど。
あ、そうですか。
はい、これは昨年の8月ですね。
あ、そうですか、
うん、
ね、この田園が広がるところで、
どうしてもこう畑の、
はい、
田んぼの前で撮りたかったんです。
うん、あ今回 の,
この作品 は, 今回は、まあ、私の場合あんまり考えてないんで、ええ、こうひらめいたものをただ作ってるだけなんですけど、はい、ただなんか後から作品がついてきた感じで、
あそうですか、
ジャケットによく合ってますよ ね,
そうですね、
私は思ってるんですけど、
素敵な、
あそうですか、
はい、
で、この純喜というタイトルなんですけれども、あのサブタイトルがついてますよね、
はい、
藤代俊博作品集1
そうなんです
ということは2があるってことですね、
なんか1をつけろって言われたんで、
あ僕言いましたっけそんなこと、
言ったと思いますよ、あの作品集で終わりにしようと思ったら1、
はい、
この1が数字の1じゃないんですよね、あ数字の1じゃなくて、はい、
古い感じの、
ね、古い感じの、はい、
はい、
でも2はなんかどうやらありそうです、
ちょっとまたコンセプトを変えて、
そうですか、
はい、
分かりました、
はい、
あ早速ですね、この辺で名刺代わりに1曲ご紹介していただけますか、は
い、よろしくお願いいたします、はい、アルバムの最初に入っ最初の曲として入っております薄花桜をお聴きいただきたいと思います。
薄花桜聞いていただきました。
ありがとうございました。
は
い、
これ一応アーティスト名を紹介するときは何て紹介する？日和&
ですね。私のクレジットでアルバムは出してるんですけど、最近活動するときには、はい、藤代日和って言ってます。
そうね。
まあ、でも今回フィーチャリング藤代さんということ
になるんですかね。まあそうですね、その作品を私が提供してもらって歌っているというようなスタイルだと思うんですけど、
なるほど、
まさにもうそういう感じで曲線し後なので、はい、今日はぜひその曲線のあたりを掘り下げて夏日さんにインタビューしていただけると。
そうですか。でもなんかとても日本的なメロディーでね、
ありがとうございます。
懐かしいような、なんかちょっとこう古代を感じる
あ、そういう感じで作ったんですか？
そうですね、なんか自然とそういう感じに曲が仕上がってしまったのかなという、まあ、この曲を作ったのは昨年の3月に、ライブをしたんですけれども、はい、そのライブをきっかけに桜の曲をね、うん、なんか売れるためには桜の曲と何でしたっけ、
桜とクリスマ
クリスマスかの曲がやっぱりなきゃね、
うん、ワムみたいにずっと持て帰されるかなっていう狙いで
っていうところで、なんか日和さんの作品には、はい、日和さんの作品には桜の曲がないということなので、はい、でしたので、僕が今回じゃあ書こうっていうので書かせていただいて、で曲をまず先にメロディーを作ってコードをつけて、はい、日和さんにお渡しして、まあ、なかなかこう少しこうなんていうんですかね、こねくり回したというか、少しこう新しい響きがするように作ったんですけど、うん、そこにシンプルに日和さんが詞をつけてくださって、はい、こんな感じで、うん、はい、仕上がりました。
なんかこういう風にしようとかいうやり取りっていうか狙いっていうのは最初から2人で一致してるんですか？
テーマだけですね。で、あとはもうお任せで、は
い、あ、そうですか。
なんか意見を言って作ってもらうとやっぱりね、自分の曲と変わんなくなっちゃうので、はい、もうこれは何でも来いみたいな。
あ、そうですか。
かなりのものを投げてくるんでどの曲も割と歌うのは苦労、最初は音程が取れないみたいな、
はい、なんかちょっと転調とかもね、すごく難しい感じの、ね、
インターバルが自分にはない音の飛び方するんですよ。
そうですよね、うん、私もあれ、あ、結構変わったみたいな感じ
なんかそのやっぱりさすが作曲学んでるだけあって、うん、私には絶対出ない作品ですね、うん、なので結構面白いものができたので、その後ももう全くお任せで、おそらく難しいものを書こう書こう困らせてやろうと思って書いてると思います。
あ、そうです今のが共同作業の1個目ではない。
実はその前、このアルバムの最後の2曲のクリスマスの曲が、そのさらに一昨年 そのライブで初めてスタートしたんですけれども、は
い、あ、そうですか。はい、またちょっと話変わっちゃうんですけど、この曲だけがなんか iTunes で販売されてる、
そうですね、この曲検索していただけると、はい、パッとこう出てくると思いますので、
あ、そうですか。
先ほどお話しいただいたそのジャケットの写真もちょっとこう見れたりします。
はい、はい、薄いという字に花に桜というね、はい、漢字3文字ですね。はい、なんでこの曲だけダウンロード販売されるんですか？
これはね、1曲だけ、うん、だったら無料でセールみたいのがあって登録がですね。
あ、そんなのあるんですか。
はい、で私は前もお話ししたかもしれないんですけど、iTunes とか配信で曲を売るってことにすごく抵抗があって、はい、できたらやっぱりこだわって録音してるので、せめて CD で聴いてもらいたいっていう、
そうですよね、
かライブで。ただ今の時代の流れで、はい、若い藤代さんがお友達に言ったりとかいろいろするときにやっぱり多少は時代についていかなきゃいけないかなっていうことで1曲だけ入れたんですけど、まあこれを聞いてアルバム全部聴きたいわと思ってもらいたいために入れてます。はい、なので別に iTunes で買わなくてもアルバム買っていただける
まあそちらの方がね、
はい、ちょっと視聴もできるので、はい、
ただね、最近はCD に値段をつけていいかどうかっていうそういう議論もあるぐらいですからね。いや変な意味じゃなくてね、CD をこうほらもう聴かない人たちが、
そうですね、 CD 持ってないけど音楽好きっていう、
CD プレイヤーも持ってないっていうのが別に珍しいことじゃないらしいので、
はい、
ちょっとそこらもね、我々もちょっと勉強しなきゃいけないなって思ったりしてるんですけど、ね、
でも今回そのやっぱり若いのでいろんなことをリクエストされて、はい、まあ、YouTube で全曲の視聴もできるように、
なるほど、
ちょっとずつそういうのも作ってあるので、ちょっとあの検索してみてください。
あ、なるほど、
分
かりました。はい、じゃあこの辺でもう一曲ご紹介いただけますか。はい、
季節が少し桜から進みまして、緑の綺麗な季節に作りましたエバーグリーンという曲をお聴きください。
はい、
見上
曲を書きたいなと、どうしてもこういうなんかこう綺麗に歌う曲が増えてしまったので、爽やかにで少しクラシカルだけどなんかこうアフロだったりスイングだったりっていうリズムをなんかこう発達とした感じのっていうんですかね、
はい、
そういう曲を書きたいなと思って書きました。
なるほど、はい、そうですか。これもあれですよね、
はい、
漢字で来るのかなと思いきや横文字で、
ああ「常緑樹」っていうタイトルにしたかったんですよ、
はい、
でそれそのまんま英語にして、
あそうですか、
エバーグリーンですね。まあ何でって聞かないでください、あんまり考えてないので
そうですか。
でもすごい最初難しかったですけど、ライブで歌う、エヴァ歌うほどちょっと楽しくなってくるような、
よかった
曲ですねはい、
なるほどね。これは何ていうか何々風とかそういうんじゃなくて、なんかこうね独創的な感じのアルバムですよね。
そうですね、その、クラシ、僕は一応クラシック人間というんですかね、クラシック学んできたんですけど、はい、やっぱり大学出てからポップスを弾く機会もありますし、
はい、
そのなんかどっちの良さもこういいとこ取りだっていう感じで、こうジャンルにっていう、なんていうんですかね、藤代日和ジャンルというんですかね、
はい、
確立したいわけではないんですけれども新しいものにちょっと挑戦 してみようかなっていう、
は
い、
ええ
感じですかね、
はい
はい、
これなんか他の楽器とかも入れようとか、 なんかそういう話はあったんですか？
ないです。
あ、そう、もう最初からこれでいこう、
ピアノだけでどこまで逆にできるかな的 なもうファイト状態だよね、レコーディングとかも、
ね、
もう2人なので、ま
あ、
なるほど、
あそうですか、
はい、
レコーディングはどんな風に、
もう一発レコーディングは1日で、はい、もうこもって、
実は2タイトル同じ日に、かなりトントンと、
そうでしたかね
行きました。
なるほど、今2タイトルとおっしゃったので、はい、もうその話ちょっと行きますか。
同時にもう1枚ちょっとマニアックなんですけど、はい、まあ、ノリトだったりとか縄文時代 の言葉だったり歌った CD も出ていますので、うん、神の音と書いてカノン、はい、純喜と合わせて検索をしていただきますと、ウェブショップでお求めいただけます、
はい、
楽天のポイントとかも使っていただけるので、
はいすごい、なるほど、
ぜひ検索を日和でしていただければと思います。
はい、なんていうか、ともしびの、
はい、
ともしびという字に旗を折るの、
はい、
折るですね、はい、
はい、
これで検索していただければと思いますよ、はい、
ライブとかもちょっと今タイミング的に、ね、昨年末頑張って、今まったりしているので、春に東北の方に行く予定などもあるので、はい、検索をしていただければと思います。
あ、そうですか、
はい、
まだずっと支援活動していらっしゃる でしょ、
夏日さんもね、
はい、でも頻度はだいぶ下がりましたけどね。
で今は支援に行くのと歌いに行くのが半々ぐらいになってきました。前はほとんど支援に行って行ったのが、あ、そうですか、はい、あの昨年一緒にライブに10月行って、うん、はい、楽しいツアーだったんですね。また同じところに行こうかなと思ってます。
あ、そうですか、はい、はい、あの今後の目標とかなんかあるんですか、あの活動に関して。
そうですね、やっぱり僕は個人的には作品をたくさん作って、うん、あの新しい世界をどんどん開いていけたらいいなっていうふうに思いますね、はい、どこまでこう深めていけるかっていうのを、ね、はい、目標にしてます。
そうですか、分かりました、はい、あの藤代さんについて、ネット上で詳しく知りたいなという方はどうすればよろしいでしょうか。
そうですね、僕は
あんまり露出してないんですよ。そうなんですけど、なので、
そうですか、
まあ、もしよかったら私のページの中に藤代日和コーナーを、う
ん、なるほど、
じゃあ、この放送が終わって少し経ったぐらいに作ろうかなと思います。
はい、じゃあね、また来週もご出演していただけるということで、このお話の続きはまた来週伺いたいと思います。本日はですね、純喜というアルバムでいいんでしょうか、作品集と言ったのがいいのかしら、発売されました日和さんと、そして、作曲家の藤代俊弘さんもお招きしました。じゃあまた来週よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。The show goes on。
それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。
スカイタワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。